217回目のラジオボックアップでございます。
はい
はい、
なんか今のはいっていうのだけすごいなんかあれだね、はい、ピンときてるね波形が。
はい、テンションを上げていきましょう、うん、上げていきましょう。
はい、
はい、上がんねえじゃんかテンション
さ。低血圧なんだよ、なんとかしてくれよ。
皆さんね、このテンションに戸惑われた方もたくさんいるでしょう、うん、こんな入り方したことないですからなんかね、始まる前に今日はまあ暑かったり、今日暑いんですよ、めちゃくちゃ収録日、ね、暑かったりとか、もう飯食った後でテンション上がんないねとかさ、低血圧だねとか高血圧だねみたいな話をしたんですよ。じゃあテンション、僕とマリアさんが低血圧なのね。
そうだね。
で、ギオ先生は低くはないのね、うん、低くはないっていうちょっとおかしい言い方
で
し
たけど、まあ、低くはないです ね、
ね、うん、だからちょっと低血圧だけどテンション上げていかなきゃって言ったら、じゃあマリアさんが、じゃあもう奥さんがテンション上げてよって言うから、
うん、
無理からにテンションを今上げてるんですけど、
うん、私のテンションは上げてくんないの
マリアさん、イエーイ頑張っていこう、イエーイ下がってっちゃ
う逆に下がるんだけど、
ね、よくないね、
あれだね、わざとらしいテンション上げを見ると下がっていくわけだ ね、
なんかこうやっぱりね、うん、メンタル的なもんだよね。
じゃあちょっともうちょっとテンション下げていこうか、
うんうん、
ですね、
うん、
今日は、
はい、
まあ、配信日的には9月の15です、
うん、
もうすでに半月ぐらい前のことになっちゃいましたね。
はい、
銚子フェスティバル。
本当8月だもんね、あれ。
はい、まあ、8月でしたから、8月ですから。
うん、早いね。
早半月。
間にいろんなことがあったからさ。
はい、あったね、
というところで、テンションが上がるか下がるかは人次第なんですけど、うん、ちょっととあるものを、はい。
はい、
ここに新聞、8月28日の千葉日報がございます。
はい。
キヌアゲノム。
解読。
キヌアゲノム解読。そっちじゃないです。それもすごいですけど、うん、その横にアフリカに3兆円投資。
俺に投資してくれ。
俺に3兆円投資してくれ。うん、それはいいんですけど、うん、これのね、うまいこと開けないな。新聞、手が乾燥している。
慣れてないね。慣れてないね。
あれ、どこでしたっけ？ですね、これいただいたんですよ、現地で。うん、我々銚子フェスティバル出たじゃないですか、
はいはいはい、
そこでね、ありましたね、ありましたね、見てください、ここ、
うん、
10面ですかね、のところに、
うん、
人気同人音楽の祭典、銚子フェス初開催って書いてあって、うん、我々みんなで出たじゃないですか、銚子フェスティバル、
うん、
おかしいですね、写真が我々の写真なんですね、
あれ、あ、
すごいスカートが綺麗に開ききってるね、私、
で、ですね、ちょっと皆さんご覧ください、うん、ご覧ください、ちょっと、
はい、
何ですか、あ、
なんかカラーは初めて見たかも、なんかコピーしたの見せてもらったことあったんだけど、
カラーだね、
ツイートかなんかでちょっと出回ってた気もするんですけど、
うんうん、
調子、我々は銚子フェスティバルを代表する存在として、
うん、俺がなんか儀式のように両手を上げてるね、うん、
これさ、でもさ、俺マジで思ったんだけど、うん、写真撮る人ってうまいなと思わない、
うん、
だってさ、俺らのステージさ、もうめちゃくちゃだったじゃん、
そうだね、
めちゃくちゃさ、うん、
超めちゃくちゃだったはずだけどね、
うん、ほら、もう謝罪会見はもう終わったから、うん、あえて謝罪はしませんけれども、うん、モックアップのステージ最初の一番超フェスの最初のステージにして、うん、もうボロボロだったじゃないですか、
そうですよ、
そうですね、
それがさ、写真にするとこんな風に盛り上がってる
ように見えるんですね、盛り上がってるように見える
これって真面目な話さ、これ何のシーンだこれ、
わかんない、だってそもそもね、まあ来た方は分かると思うんですけど、モックさんがステージに立ってた時間が短いですからね、う
ん、はい、30分もらったんですけど、うん、ですね、モックさんがヘマをやらかしましてですね、音楽が流れない時間が20分ぐらいありました、
そうですね
そうですね、
ぶっちゃけて言うと音源を持ってくるの忘れました
一番話題になったあれですよ、ね、ステージですよ、この中では、
ね、いや、だからもうある意味正しい、写真、でもこの写真は残してほしくなかった
残っちゃいましたね、これ
残っちゃいましたね、
これあれですよ、国会図書館とか行くと検索できる
し、いい写真ですね、とっても、ね、
千葉日報の、ね、8月28日の日曜日午前版をちょっと、ね、見てみて、
モックアップが出るってなかなかないですね、
うん、そうですね、はいはい、ぜひ皆さんね、
有名人になりました、我々は
我々も新聞沙汰になりましたので、
もう千葉では大きな顔をしてね、
歩きますね、行けるかどうかちょっと、
いや、千葉って言っても広いですからね、
広いですね、
うん、あーって、あの時のって、
あの時の
奥さん指さされてね、
で、まあ、顔わかんない、
あ、そうだよね、だんだんちっちゃくなってたもんね、
そうですねはい、というわけで新聞に載った3人がお届けいたします、はい、アリマックス視聴局ラジオモックアップ、 というわけで3週間空いてる今回のモックアップ、本当にしばらくぶりのご無沙汰、いかがお過ごしだったでしょうか。MC モックでございます。
こんにちは。ちょっとだけテンション回復しました。藤原麻里乃です。
はい、最近なんかね、うん、ガチャの引きがいいです。企業です。
この人ねとある FGO っていうゲームでね、イリアさん2枚出したんですよ。しかも金払ってないですよね、うん、あんたね、うん、ちょっと許しが
ない
んです
けど。全く払ってないわけじゃないですけど、
いやでもほぼ払ってないですよ、うん、最初ちょっと足したぐらいでしょ、うん、許しがたいですね。
もう使い果たした。
いやいや、あ、なるほど。
それとも今までちょっと良くないことがあった。
あ、でもね、良くないことは結構あった。
あった、うん、あ、それだ。
ぶっちゃけ最近いろいろね大変そうでしたよね、うんうんうん、まあしょうがないですからね。まあこれからの上がり気運で、
うん、
テンション上げ
てね、これで終わりじゃなくてね
終わりは寂しいでしょ。我々新聞になって載ったんですから。
そうそうそう、これで終わりは寂しいですよ。
そうですね、う
ん、まあ、あのぶっちゃけの話をするとね、あの新聞の写真はね、多分あそこで写真を撮っとかないと間に合わないっていう夕刊にね、
うん、まあそうだとは思うんですよ。夕刊の時間だったらね、
夕刊じゃねえ、朝刊か、うん、
朝刊か、
やったぜ、
イエーイ。いやでもね、まあ美味しいとこ取りですよ、そういうのね、うん、我々が代表として、
代表ですよ、代表。
いやー、まあ、千葉県の人たちに我々どういう覚えられ方をするのか、うん、ちょっとわからないと思います、うん、まあ言うて超フェス楽しかったですね。
うん、楽しかった、
あのオープニングが終わったと、オープニングっていうか、うん、あの我々のステージが終わったと、私めっちゃへこんでましたけどね、
うん、まあね、モクさん今までにないへこみでしたね、
うん、もうなんで自分で口に出すのもあれだけど、 DJ の時よりへこんでましたからね、うん、
あの言うても DJ の時モクさんマジへこみでしたからね。
あれもマジへこみでした、
あの、あれ以上ですね、
今期2度目 の、 あのマジへこみをやらかしてるんです、うん、まああの2で言ってることもあって、あの2日目にはちょっとこう、
ま、持ち直しましたね、
持ち直しましたね、まあ、持ち直した理由はですね、宿でボコボコにされててですね、あのへこんでる暇がなかったからって、
ね、まあそうですね、宿でいろいろなことがありましたからね、
その後にちょっと相談の方で、うん、まあ、いつもの人がいつもの解説をしてくれてると思うので、そっちに回しますけども、いやでも夏も一応終わったと言いたいとこだけど、くそ暑いね、
暑いね、
またテンション
台風いっぱい来たもんね。
来たけどさ、あんまり関東被害ないよ、うん、
最後の1個は来てなかったけど、ね、
あれほぼ通過してきましたな、
うんうん、なんか直接被害を及ぼすようなやつらいなかったね、
うんうん、なんだけどさ、聞いたら北海道が大惨事だよね、うん、
橋が流れたとか ね、
ね、橋が流れた、
畑が奪ったとかね、うんうん、いやなんか本当に
農作物やばいと思う。
かなり高級、うん、あの玉ねぎが、
いやね、高いんでしょ。
そう、北海道産の玉ねぎがほぼ、う
ん、ちょっとね覚悟した方がいいよ、うん、
あとあれですよ、北海道の農産物って米もありますし、うん、酒米も作ってますし、うん、あの野菜も玉ねぎ、じゃがいも、いろいろアスパラとかいろいろありますから、うん、結構来年野菜高くなる可能性が、
うん、いや本当ね、台風対策なんかしてないんだから北海道は。
シチュー作れなくなるね、冬。
そう、北海道シチュー作れなくなっちゃう、
うん、
ね、
うん、
はあ、シチュー食べたいよ。
スープカレーだって値上がりするかもしれない。
あ、する ね、
ね、そういう、
あ、鍋物がダメだね、
ダメだね、うわ、いや、ということで野菜の未来を憂いつつ、今日もうさんくさいしゃべりにお付き合いください。
この番組はイオシスの提供でお送りします。
ガチ曲のみでお送りするイオシス東方ロックアレンジシリーズ最新作、アニー、アツシ、ランコ&周平、リクアットなど最強のボーカル陣に加え、期待のニューカマーが多数参戦。ますます進化する第4弾は火影塚オンリー。ロッキンオン東方ボリューム4はイオシスショップ、同人誌即売会、同人ショップでお求めください。
よろしい、ならば対決だ。ついに実現した東方コラボレーション、クープリとイオシスの看板音屋がマリサをめぐって対戦だ。新曲対決、人気曲のリミックス対決、そしてマッシュアップ対決。あんたにマリサは渡さない。東方爆マリ対戦 MIU314VS アーム電撃マッチアップはイオシスショップ、同人誌即売会、同人ショップでお求めください。アームの完全書き下ろしオリジナルができました。アニメ、ゲーム、その他いろいろに電波ソングを提供してはお騒がせ中のアームが、島宮英子さんをはじめ多彩なゲストとのコラボでできた12曲をドロップ。マジカルジゴワットはイオシスショップ、同人誌即売会、同人ショップでお求めください。
はい、というわけでちょっとまあ超フェスのことを振り返りがてら、
うん、
今回ね超フェスの投稿ほぼオンリーって感じでしたので、そちらの方に行きたいと思います。どうしようかな、まあ毎度おなじみ、 我々が整理するよりも整理してくれてる楓さんからいきましょうか。
はい。
もう来るの分かってるからさ、う
ん、なんか初期係みたいになってるね。
初期ですね。マリさん、ヌルポの方にも初期係の方いらっしゃいますから。ヌルポすごいんだぞ。あの内容を勝手にまとめて送ってくれる人がいて、その後の記事投稿されるんだ。
嬉しいね。嬉しいね。
はい、東京都神楽器械だと超フェス投資権ナンバー002。ああ、そうだったんですね。さすがですね。
早い。
素晴らしさ。
はい。ちょっとあまりにも過剰書きにしても長いんで、ちょっと端折りながらキーワードを拾っていきたいと思うんですけど、モックさん、ギョーさん、あ、これよく見たら8月28日の投稿ですね。すごいですね。すぐに帰ってすぐだったんですね。そして清廉潔白のマリナさん、こんばんは。タイガー調子から戻ったばかりで投稿を書いている、カブラギカエデでございます。
ガオー
ってタイガーのとこ拾ったの今。調子フェスティバル2016お疲れ様でした。投資券を購入して丸々2日一緒に調子を楽しませていただきました。ツイッターにでもリップしていますが、最高の2日間でした。現実に戻りたくないです。あ、まあ確かにね、当日の夜だとそういう感じになるだろうね。
次の日仕事でしょ。
うん、まあね、普通の人は ね、まあ、ただあれですよ、あの我々出演者一度ぐったりですからね。
でしたね。
まあもうね
2日投資でイベントやって帰って次の日仕事はきついよ。
そうですね、確かに。
真面目な話。
ごめん、俺休みでした。
そうな、あた北海道帰るんだっけ、その時ね。で、僕はあれですよ、車運転で帰ってますから。でも台風直撃してなくて本当よかったな、あの時な。まあ帰りは帰りでいろいろ楽しかったんですけど、それはまた別の機会にお話しましょう。はい、初日、まあ皆さん電車でね、シーシバっていう駅に着いたらしいですね。そして、料金優先で路線を選んだので乗ったことない電車ばかり、まあ、乗り継ぎっぱあったでしょうな、とても楽しいと。まあ、そんなこんなでいろいろ着いて、駅にでっかい観光バスあるな、これがシャトルバスって。そう、シャトルバスが出たんだよ ね、
で、 でかいですね。
でかかったね。
あのさ、今回のイベント会場になった利根かもめ公園っていう公園が、まあ、川っぺりでもないのか、ちょっと離れてる。
そう ね、
ね、でちょっ と、公園の河川敷みたいな公園なんだけど、駅からいかんせん遠いんで、まさかの超フェスのためにシャトルバスが運行されるという。
そうなんだよね。
あ、すごかったね。
観光バスじゃんね。
うん、観光バスで最初にさ、我々の控え室になってる喫茶店が、その、公園のちょっと横ぐらいにあって、そっから我々見てたんだけど、あのシャトルバスが行き来する様ってすごいね、なんかね。で、会場の中はさ、屋台は出てるわさ、あのコスプレした方はいらっしゃるわさ、フェスだと思うんだけどさ、それ我々のフェスが、さ、見る側じゃなくて出演者側っていう恐ろしさがすごいあるじゃん、基本的に。で、そこにシャトルバス来るじゃん、そろそろ降りてくるじゃん、もう恐怖なんだよね、半分ね。
そう。
あ、どうでした、シャトルバス見てて。
あ、なんかすっげえでっかい観光バス来たって思った。
あれはうちらのためのバス
なんですよね。ね、なんか休憩にでも来たんだろうかって思ったもん、最初。
もうだからさ、これから始まる超フェスに対してみんなどういうつもりで来てるんだろうとか思いながら、本当ドキドキしてましたけどね。あとで、楓さん到着後、ちょっと早めに着いてるんですね。10時ですって、12時スタートでしたから、2時間遊ぶ、2時間何もないところで遊ぶ、限界がありますって書いてあって、
そうでしょうね。
とはいえですね、餃子屋さんでポテト食べたり、銚子商業高校のパン食べたり、ボックスくじ屋さん、あ、そんなのあったの？ボックスくじ屋さんのくじやったり、そして、12時で1回追い出される観客、運営しっかりしてるっていう話があって、あの食べました、なんか。
実はね、何も食べれなかったの。
私結構食べました。
楽屋の喫茶で食べたそば飯ね。
あ、そっか、そこは食べた。
いや、そっち食ってないんだよ、
美味しかった。
そう、あの喫茶がいい、すごい、いい喫茶店
で、ね、お母さんが作るそば飯、美味しかった。
我々があの控え室にしてた、ね、そうそう、カフェが。
そうなんだよね、あの横にあったあのログハウス風の喫茶室が我々の今回控え室だったんですけど、
奥、
ね、
さんが消えてったね。
そうね、その話はもうちょっとあったりしました。あのあそこ良かったね、
貸し切りだったんですよ ね、
うん、でまたコーヒーがうまいのね、水出しコーヒーがさ、ちゃんとあの水出しコーヒーの機械で出してるところ で飯がうまくてさ、ね、俺昼ちょっと残念ながらあの屋台で食っちゃったんで食わなかったんですけど、屋台のね、調子飯だったかな、
あれ食べたかったんだよね。
炊き込みご飯を自分でおにぎりにするってやつで、あのハンバーガーの包みみたいなのに、大葉とサンマの煮物をほぐしたものが炊き込んで、ほぐして炊き込んであって、それを自分で好みの硬さに外から握って食べるっていう。
あ、そうなんだ。
うまかった、あれ。あれすごかったな。あとね、銚子の商業高校の人たちが出してた トマト甘食、
うん、
そしてそのトマトはウッドムラファームのトマトという、うん、素晴らしいコラボで、あれも美味しかったですね。
トマトの味すんの？
スタ、酸味が結構効いてて、
スタ
って言ったね。スタったねスタよ、アズスタ、アズスタで、
あれ、ね、あれ高校生が開発してる商品なんでしょ、
らしいね。
その発注とか多分きっと仕上げとかは別なところにやってもらってるのかもしれないけど、うんうん、
いやだから銚子商業の方って結構なんかいろいろやってるみたい
で、ビジネスがうまい、
うまいな、ビジネスがうまいってなんかあれですけどね。
いやいいんですよ、ビジネスを学ぶね、商業高校ですから、
ね、日本でやっぱビジネス感覚若干疎いとこありますから ね、
うん、ね。
あとこれも知らなかった、銚子商業高校の濡れせんべいアイス抹茶だって、何これ、
あったんだね、
濡れせんべいにアイス抹茶乗っけるとかそんな感じ、それともなんか刺さってんのかな、クラッカーみたいに、不思議ですね。
サンドになってるとか、
あ、そういうこと、あ、そういうことか、ありそう、
ありそう、
ありそう。でも醤油味、
醤油味
どうなんですかね、これ見てねえの、あ、そんないろいろあったんだ。さてさて、イベント本編MC 市長の挨拶で、MC 銚子市長の挨拶でイベント開始、
うん、MC じゃねえって
MC じゃないっつってたよね本当に銚子の市長が、銚子市の市長がイベントの挨拶したんですよね、
う
ん、我々行政のバックアップを受けながら、
うん、MC、
いや公演ですからね、あの、
まあ、ね、
銚子市公演イベントですからね、
ね、うん、でもやっぱりさ、ちょっとから外から聞いてもいいけど、喋りはうまいよね、
うん、
やっぱりうまいね、うん、ああいうなんかやっぱ政治家の方っていうのはやっぱ基本的に話し慣れてるよね、
う
ん、
そりゃそうですよ、
ね、いやね、銚子の人たちはあの非常に温かく、あの行政府含めて温かく、
そうですね、
だって来ると思ってねえじゃん、うん、こっちもさ、
うん、
あれまさかトップであんな喋ってくれると思うの、
大きい人来たね、
あ、すごいの来ちゃったよな、うん、本当に次なんかやらかしたら我々どうなっちゃうでしょうね。さてさて、ここまで引っ張ってきましたが、
はい、
チームモックアップ、いきなりの大事件、かいつまむとどんどん小さくなるモックさんのフォルムここから話しましょうか、
はい、
何
があったんですかね、
ですね、開始どうぞ、はい、うわって入って、うん、入ったんですけど、うん、音源 CD 焼いてくるの忘れました
キムさんがさ、うん、なんかさ、最初さ、そうそうそうそうしてさ、
曲どうすんだみたいな目で、
モクさんにこう話しかけようとするんだけど、モクさんずっと喋ってるから、
そう、俺ね、これ大いなる勘違いがあって、まず、うん、いつも僕必ず焼いてきて、
はいはいはい、
しかも結構俺他の人もやらないぐらい、あのちゃんと制服2枚焼いてきて、
うん、
でそれが焼けないと困るから別のドライブで焼くとかやってたりして、うん、合計4枚ぐらい実は俺毎度持ってきてするんですよ、うんうん、でそのうち2枚を渡して焼いてくる、
うん、
俺今回なんかわかんないんだけど、データを送った時点で安心しちゃってて、
うん、
オケを送ったの、うん、全部、
うん、
送ってて、俺それでなんか終わった気になってて、オケ持ってきとらんねん。
だからモクさんはさ、何年やってんのって話でしょ。
8年ぐらいやってますかね、
うん、
ね、こっち来た時から考えて9年やってます、
うん、
ね、すごいミスだね。
うん、
そうだね、
うん、
別に今回だけなんか形式が変わってたとか言うわけじゃない、
いつも通りですよ、
うん、
いつも通りです、うんうん、イベントですから、
うん、忘れちゃったの、
忘れちゃったんですね
そう、
これですね、二重の悲劇がありましてですね、うん、まずですね、いつもだったら前日ぐらいに結構しっかり準備をして寝るんですけど、
うん、
その銚子フェスの1週間前はですね、地獄のように忙しくてですね、
うん、
想像を働かせる余地が全くなかったことが一点の不幸、
うん、はい、
それとですね、オケを送ったが、いつもさ、そんなに早くオケを送ってないから、それも含めて気になるんだけど、オケを送ってしまったことにより不思議な安心感が生まれており、そしてですね、当日リハがなかったんですよ。
なかったね、
気づけなかったね。
そう、うん、いつまでリハで気づけばそこで何らかの手は打てたんです。
うん、
で俺もっと言うと USB メモリで音源持っててた
んです
、一応、
うんうん、
でそれを挿してやるっていう CDJ に挿してやるって手はあったんです、
うん、
そこで飛びましてパニックになりましてですね、頭真っ白になりまして、私がやった行動、控室にある USB メモリを取りに走って帰るというですね、
うん、
ステージからいきなり消えるっていうね。
だからさ、キムさんのパソコンに全部入ってんだよ。
入ってんだよ。それ送ってんだから当たり前なんだけど、うん、じゃ あるでしょってやってもらえばよかった。
そう。
で後でマリナさんに言われたのが、僕はなんでトークでつなぐってことをしなかったの。
そうそう
そう。そう
ね、トークでつなぎながら、うん、音源ないんでキムさんとか言えばよかった。
そうそう。誰かいるとかさ、物販の人とかさ、うん、ね。
言えばよかった。
そう。こう言っちゃうんですけど、いつもの僕なら多分そうしてるでしょう。無駄話でくっちゃべって何分でもつなぐでしょう。
ね、モックアップですからね、モックさんがね、
そうそうね、
モークさん見に来てる人っているのに、ね、モークさんがいなくなるっていう、
ね、15、6分いなくなりましたかね、
うん、よし分かったとか言って急にいなくなった、
うん、何も分かってねえんだ
何の断りもなくね、
ちょっと持ってくるとか言ってさ USB メモリー取ってたじゃん、ね、
これがあれですよ、2人何もなく2人になった俺と藤原さんのこのね心細さ
あまりにも突然だからね、うん、なんかえちょっとや行かないでとかも言えなくてただ ね見つめてたんで、
あれさ例えばさリハの時に音源ないって気づいてて本当に音源なければ我々別に30分トークでつなぐなんてなんでもないじゃないですか。
ないですね、
ね、無駄に40分でも50分でも喋れるじゃないですか、何だったんでしょうねあの最悪の選択肢
は。あとね、あの実はあの私のせいでもあるんですよ、私あの当日遅刻しまして、私も電車で行ってんですよ、
はい、
なのでそうだ、ね、あの3人いたら絶対事前に打ち合わせがなんか社内とかであった可能性があるのよ。あの今回別に社内撮ってないでしょ、撮影とかね。
撮ってない
ですね。だから何らかの打ち合わせをした可能性があるんだけど、そしたらその時に気づくんだけど、
う
ん、あのだって打ち合わせしてたらあるの CD とか聞くから、
聞くタイミングが一切
なかった、
ね、
いやいやいやいや、だってね本当にね、まずスタートがすごくて、
俺は俺で慌てたんだ、
集合した時間が予定時間を1時間半オーバーするっていうところから始まって、
そうだね、
俺さドライバーだから最初に来てて、まあそれでさ主催がまず来ねえんだよ、
来ないね、
主催が来ねえん
だ、主催が1時間遅れだったもんね、
うん、じゃあさ気温性もいねえじゃん、気温性だったら連絡もつかねえじゃん、
生きて死んでんのか
で、すごいなと思ったのは、集合してまあ、いつもね遅く来るメンツって、まあ、大体決まってるんですよ、うん、でまあ我々もそれは織り込み済みなんです、そうそうそうそう、
またあって、
ね、でも私は車運転するから遅れるわけにいかないので、うん、なんだかんだ最初の方に来てるんですよ、うん、でそしたらまずねキムさんからまず連絡、あのまずキムさんと、そう、一番すごかったのはまずミコさんが集合時間30分ぐらい前にあの連絡して今起きたおみたいな聞かせて、もう絶対間に合わないんでその時点で、
う
ん、
そうだね、
じゃあ千葉先に行くっつって、うん、もう選択肢で切ったんですよ、うん、で車で行くってのは、うん、じゃあキムさん連絡つかねえんだよ今度集合時間だっても、うん、で珍しく企業は来てないの、企業も早い方なんだよね、
うん、
そうだね、
いつも、
うん、
かなり早い方で、なんなら俺より早く来てるんですけど、
うん、
連絡つかなくて俺みんな不安になり始めて、やばいぞ、もう30分過ぎてるけど連絡つかねえ、
そう
電話出ねえんだよこいつら本当に
寝てたからね
寝ててさ、でいやキムさんは前で結構遅れ気味でしたから、
そう
ね、まあまあ準備してたんだろうなっていうね、
うんうんうん、まあ前日にお前ら早く寝ろよっていう LINE メッセージが飛んできてるのにお前はっていう感じはあったけど、
うん、
まず企業が連絡つかないのは珍しいからみんな不安になる
わけ、そう
あれあいつ大丈夫かな
って、もうみんな出発してんのにさ、それでもね、うん、連絡つかないからさ、
あげくに前日とか前々日とか仕事が辛いみたいなツイートしてて、あれこれワンチャン死んでんじゃねえかっていう、
過労で倒れてる可能性
マジで不安になり始めるっていう、まあ、人徳の差といえば人徳の差ですよ、うん、
大丈夫、救急車よこさなくて大丈夫、そうそう
これすごいね、最悪さ、これ結構さあなたしないと思うけど、うん、マジで話題になったのが、これあとしばらくして連絡つかないのだったら本当救急車救
所呼ぶ、そうなってた
ね、多分この後 あの名言とかは DVD の方に収録されてるので そちらを見ていただきたいんですけど、まあ、もっと詳しい経緯が明らかになってますね、まあ、でそういうのがあったんで、うん、もう遅れてんですよ1時間半
そうだね、
うん、それでまあその後ちょっといろいろあって巻いたんですけど、うん、まあ、あのそれがあったんでもう余裕なんかないんですよで結構やっぱりでも今思い返せば俺もテンパってんだよ、
うん、
俺リハやると思ってるから、
うん、
でリハやってない時点でもうなんか多分テンパってて、俺してファーストトップバッターじゃん、
うん、
それでテンパった結果があれですよね、
あとほらライブの前にさ、うん、我々収穫しなきゃいけなかったからさ、
そうなんです
よ、これもね DVD で詳しく出ますけれども、
そのウッド村ファームに、うん、あの刈り取りに行ってんだよ、
そうそうそう、
でそこで人収録やった後だから、
ね、
なおのこと時間なくて、うん、でその結果、ステージに2人を置き去りにして、進行を知らない2人を置き去りにして、
そう
進行知らない、
何の話をするのかも分かんない、
なんなら進行のタイムテーブルはがっちり決めて全部僕が持ってる
から、ね、そうだからね、なんか合わせてやるしかないなって思っててさ
俺またさ、俺さもうさ当時現場にいたい人にどんだけ行ったパニックってて覚えてないからあれなんだけど、俺珍しくかなり進行きっちり決めてったんだよ今回ここでこれを喋るとか、
だから絶対それを決めてると思ったんだ、だってね、そこ そこ大きい舞台ですからね、うん、久々のね。
だってね、うん、前にちょっとずつなんかあの相談はしたじゃん、タイムテーブル的なもんの、うんうん、で俺結構紙、厚手の紙を持ってたの、こういったことを喋って、うん、こういう絵を見せようとかっていろいろ持ってたのよ。
そうなんだ。
でその時点でもう15分20分ぐらい置いてからぶっ飛んじゃって、その進行通りに行けないんだよもはや、うん、だってあと使えてるし、
う
ん、俺
らそうだね、お客様とか ねいますからね。
そうそう、う
ん、でもうその時点で予定通り進行なんかできないじゃん、
うん、
でもパニクってるじゃん、うん、
パニクってた。
でさらにパニクったら利用してあげよう、うん、あのね戻ってきたらタイムテーブルがないねん。あれどこ行って
。だから私それをさ知らなくてさ、なんで音源の件はもう解決したのになんか変に不想像してんだろうと思って。
いやでモクさんだから進行に戻そうと思ってね、そうそうそう、モクさんなんか用意してんですよね、うん、とかって言ったら、
私も
なんか用意したものがいかない。あのね、俺これ俺自分が何やったのか覚えてないから、うん、もう原因がわからないんだけど、俺持って上がったのよステージに。
う
ん、
そうだね。持ってたよね。
あのバインダーに挟んで、
いやそうそう、モクさんクリップボードにたくさん紙が入ってた。
戻ってきたらないねん、うん、で喫茶室には持ってってないの、
うん、
で置いてったの覚えてる。
テントとかじゃないの。
そう、後でテントにあった。だってさ俺テント寄ってないよね。
わかんないよ
寄ったんじゃないの、寄ったのかな。だからタイムテーブルがなくて、うん、もうその時点で二重にパニックって全部飛んで、うん、もうキムさんありがとう。助かった。
モックさんアップアップしたモックアップだったよ。
俺ね本当にもう初めてイベントやった時よりテンパったね。
モックアップアップになった
。だから用意したのが逆に裏目に出ちゃったっていうなん
ね。いつもさ結構言ってさ、うん、ゆるく適当に用意してるからさ、うんうん、まあこんなもんだろうとか言ってズブとく進行すんじゃん、うん、決めちゃうとダメだね。
いやーね。あれはね、2日目のモクさんはねずっとさを取り戻しましたけど、ね、
あれはだって俺が考えてないから、ね、うん、あとは振られるがままにやればいいだけですから、
モックアップしっかりしようぜ。
本当だったな。ちょっとねこれを機会をついでまたリベンジしていきたいと思いますので、うん、あのよろしくお願いいたします。まあちょっとそうだな、この辺のちょっとあと使いつまんでいくとどうしようかな。初日はこんなもんか。
そうですね、
初日こんなもんですかね。あ、初日のちょっと夜の話しましょうか。
あ、夜はね来てた人もそんなにね、
うん、
いないかもしれないんで、
宿泊券で来た人だけしか見れないトークイベントだったんですよ、
う
ん、
そうなんですねこれ、
はい、これがまたさすごくてさ、事前に看板を用意してくれる、あのホテルのさ、
まずホテルの宴会をする部屋に、でかい円形のテーブルが 4,5 台用意されて、
あったかな、
ね、広縁みたいな、
ね、そうそう広縁みたいですね、うん、もうイメージはまさに広いエロ縁で、うん、でステージ上にでかい長机が置いてあって、上に看板が、うん、いわゆるあのなんとか歓迎みたいな看板じゃん、
うん、
あの白い木枠のさ、
うん、
あれがあって、で最初なんて書いてあったんだかな、最初なんて書いてあったか忘れたけど、で今日はこんなカバンも用意していただきましたってめくった看板に書いてあったことが、歓迎モック誕生38周年大反省会ご意向様って書いてあるんですよ。打ち合わせなしで、
うんうん、
その通りになったじゃないですか、
うんうん、そうだね。
私
ね、まあ、うん、看板を変えようかって、そういう看板を用意しようかって打ち合わせは僕らはしてましたけど、
うん、して
ました、うんうん、まさかさ、いやわかんないよ、あフォントだったらそこで38周年じゃねえよ37歳だよみたいなツッコミでさ、
うん、
まああとはそれこそ朝遅刻してきた人の休団会になるはずだったんですけど、
うん、
俺がやらかしたじゃないですか、うん、本当に反省会になったじゃないですか。
そうだね、7とか8とか関係ないね。、う
ん、やだこれ用意してなかったら反省会になんなかったかな。
いやなんかところそ うわ読まれてるっていう感じがして。
このね多分ね、
うん、
イオシス勢的には結構珍しいイベントなんだよねこの夜のホテルがね、
泊まりはないもんね。
これ結構レアだね、
うんうん、でそれがまたさあんな広いホテルの会場とかやらないじゃん、うん、なかなかさ、うん、それってなんかまあ多分俺ら側から見てどうだか分かんないけど、うん、客から見てると記者会見になってたと思うんだよきっと、
うん、
あの椅子の並びも相まって、ね、記者会見か株主総会っていう感じだったじゃん、うん、どっちかっていうと、うん、それはもうある意味球団会の予想提示じゃん、うん、いやーすごかったね。なんかねいろいろ思い出に残る一日になったんじゃないかと、うん、まあでも食い物はいろいろうまかったしね、いい宴会でしたね、はい、最後なぜか私のカラオケショーが始まるっていう、
あね、ディナーショーみたいな感じだった ね、うん、あのテーブルを回ってモクさんがね、
うん、
あのもう握手をして回るみたいなディナーショー、
うん、そう、あれは誰かが用意しろって言ったのかもともと据え付けてあったものなのか知りませんけど、あれ借りたんだっけ、あ
カラオケセットは借りました
ね、うん、で最後になぜか、まあ、モックによる1曲という話になりまして、うん、まあ、ここは DVD に収録されないでしょ
う、
うん、あのジャスラック曲ですから、うん、違う津軽海峡冬景色にしようとしてアンサー2号になったんだ、
はい、
アンサー2号を歌って回るという、う
ディナーまさにディナーショ ー
90点以上出したらなんか、まあ、許してあげるぐらいのこと言って、
うん、まあ出ませんでした、60何点だ
った、まあ、63点だっけ
遠いよ、
うん、でそれも、ね、理由が2つありまして、もともと上手くないっていうのはもちろんあるんですけど、それに加えてですね、マイクを持って私はね、加山雄三よろしくこう握手をしながら回るみたいなのやったんですよ、うん、途中まで行くとマイクが切れるんですよ、
あそうね、範囲がね、電波が、う
ん、電波が届かないという、うん、すごいですね、あの手のカラオケセットってあの広さはカバーしないんですね、やっぱりね、ダメだったんですね、63点でございました、よかったですね、まあこんなもんか、本当喋りたいこと山ほどあるんだよね、どうしましょうか、2日目の話はちょっと飛ばしましょうか飛ばして、うん、これ君ら知らないでしょ、これ言っていいのか、モックバウアーの話は、
ああじゃあいいんじゃないの、いいもうだってツイッターで言ってる人もいるからね、
ありましたね、うん、夜のサプライズ企画っていうのがあったんです、
そうね、
はい、
う
ん、これはだ宿泊客にも事前にはお伝えしてません、
そうですね、
はい、そこで、モックが急に部屋を吸収して、モックバウアーだって言って銃輪ゴムの銃を抱えて突進していくって企画がありました、
そうですね、
あって一応全部の部屋を回ると
そう、
うん、宿泊客全部の部屋を回って、うん、クバウアーだって言ってくるっていう、俺はやりたくもなかったクッソやりたくない企画がありまして、う
ん、この説明だけ聞くとすんごいつまんなそう
ほんまやな、だって何もやることないんだもん、モックバウアーって言って入るだけなんだもん、
すごいしらける
でもこれかなりやるべきコンテンツとして上がったから、ね、前から ね、
うん、盛り上がってたよね、
最初なんかカメラすら来ないって話だったんだぞ、俺一人で行くだけ、
うん、いやだって撮ってもしょうがないじゃんって話だった、
まあね、うん、まして客の顔も映るし撮っても使えねえだろうって話になって、そうそうそう、まあ、だからひょっとしたら使えるかもって言って客を映さない前提で、まあ、伊賀くんついてきてくれて、カメラもついてくれて、うん、お前ら見てねえと思うんだけどひどい目だったんだぞ俺本当に部屋を結構大部屋になってて、
はいはいはい、
全部の部屋を回るさすがに女子部屋を回るのはちょっとあれだったからそこは控え、
うん、まあそうね、
全部の部屋を叩いて、うん、反応があったところもあったんだけど、まずねみんなねディナーショーの時に明日もあるからちゃんと寝ろよって言ったじゃん、うん、キムさんが行って解散になったじゃん、リジギリ守って寝てやんの
偉いね
全然開かないね、
うんうん、
結構強くガンガンで、まあ、いやもう起きろこの野郎ぐらいのテンションでガンガンなんですけど、うん、全然起きない全く起きない、半数ぐらい起きなくてすごい寂しいね、
うん、
で一個すごいリッチな部屋があった、
そうだね、でかい
皇室御用達みたいなのがあって、うんうん、そこ大部屋で、うん、ドンドンってここだけはねある意味対応が良かったね、ガンガンって開けるじゃん、はいどうぞって入るじゃん、モックバウアーって入るじゃん、急に給食らって逆に
構えてた
構えてるとかいうレベルじゃねえんだよ、みんな枕持ってこっち見てんだよボコボコにされたよ本当にすごいんだぞ、入るじゃん、みんなさ広い部屋だったから隠れるポイントがいっぱいあって、
そうだね、
そこにみんなわさっと戦闘態勢になってて、うん、もうボッコボコに俺に枕を投げてきて、うん、中に引き込まれて布団で取り囲まれて、上から袋叩きに遭うというですね、
オーバーキルですね、
オーバーキルですね、死体蹴りですよやってることはなぜか伊賀君も袋叩きに遭うというひどいよねそれでさ、もうみんなさ統率が取りすぎ、入るじゃん、
うん、
入るじゃん、ザザッと囲むじゃん、逃げ場を防がれるじゃん、で奥にさ奥まで押し込まれるじゃん、でみんな一斉に布団を持って近づいてくんだけど、一人が俺の後ろにスッと入って加害者にされて
サバゲーのチームかなんかですか
お前ら統率取りすぎだろ、今日初めて会ったような連中もいるくせにと思ってさ
そうね、部屋割りその前にちょこっとしたから ね、うん、
ねでボッコボコにされてさ、ボコボコにされて、うわ、まあ、ちょっと企画的には盛り上がったけどこれは体力が持たねえなと思って、それ最初の部屋だから、
うん、
で回ったけどさ、あまりにさ人が出てくるだから寂しくなっちゃってさ、もう一回その部屋行ったんだよ、うん、もう一回袋
だけに、もう一回行ったんだ
ひっだよ、だって最後銃取られたもんね本当に次の日マクさん忘れですよって、お忘れですよじゃねえんだ、お前らが取ったんだよ、
う
ん、
あの戦利品なんであげますってツイートしてい
やだからね、まあ、最終的には回収しましたけど、
あしたんだ、
しましたし、うん、次の日の朝にもらいましたけど、うん、まあそんなねこんなでね皆さん楽しんでいただけたんではないかと思うわけでございます。ちょっとまだ投稿いっぱいあるんで一回切って CM 入ります。はい、ここで今月、いや先月のイオシスパワープレイです。先月のイオシスパワープレイは東宝ヒッツカバーズスカパンクフレーバーからお聴きください、どうぞ。 はい、普通オタ後半戦、ちょっと他の方のも読んでいきましょう。うん、茨城県スペースファンタジーさん、ありがとうございます。
あざーす。
はい、超フェスお疲れ様でした。
でした。
自分は2日目のみの参加でしたが、いきなりの昼食休憩に意表をつかれたり、東大散策や濡れせんべいコーナーで、当地の雰囲気を堪能したり、うん、ライブで愛の手やジャンプで一緒に盛り上がったりと、大変楽しい時間を過ごさせていただきました。次回の開催がありましたら、ぜひまた参加させていただければと思います。
次回の開催
あるかな。
あるといいね。
あるといいね。
モックアップ呼ばれないかな。
いや、呼ばれない場合はもう乱入してやりますけどね。次はね、次はもう無計画に乱入してやりますけどね。そう、2日目、まあ、あの今のは1日目の話だったんですけど、うん、2日目は場所を変えて、
そう、犬貿易、
犬貿易、うん、銚子電鉄の犬貿易っていうところでやったんですよ、ね。あれもすごかったですね。なんかね、いわゆるローカル線域っていうわけでもないんだろうけど、うん、銚子電鉄が走ってるところで何より面白かったのは、ね、あの横やっぱり電車が通るわけですよ、ガタンガタン、うん、そのヘッドマークに飾られているしがないレコーズの文字、
かっこいいね。あれね、
あれ僕写真バシャバシャ撮りましたけど、うん、いざヘッドマークにすると結構かっこいいな。
てっちゃんとかやっぱ来てたのかな。
来てたと思う、
うん
うん、カメラ撮ってたみんな、うん、まあ犬吠駅以外にもいただろうけどね、うん、それこそ銚子の駅とか
切符とかもね、
うん、そうなんですよ、
う
ん、
やっぱね、デザインをしたカーギーが嬉しそうにこう、うん、あの
そうだよね、
撮ってた、
うん、いやだってさ、あのヘッドマーク3種類あって、うん、しがないレコーズのやつと、超フェスの、ヘッドマークと、うん、あとあのカーギー五金星のキャラ2体、あの巫女さん、うん、ギョワレ、通称ギョワレと、うん、あのキャラの描かれたヘッドマークで3種類あって、うん、それが走ってるわけですよ。やっぱ自分の描いたイラストとかさ、電車乗っけて走ってるってなかなかないよね。
なかなかないね、
うん、あれはやっぱちょっと書いた本人にしてみれば嬉しいだろうな、うん、かな、うん、そんなんがあったから、そういうロケーションの中でステージを駅に設置して、うん、トークショー&ライブっていう体だけど、ほとんどステージにいなかったな。
そうだね、開始いきなり昼食だっけ、う
ん、まず DJ やって即昼食かな、
うん、
昼食うまかったね。でもね、
美味しかったね。
犬吠駅の近くの、島村はいい食の方です、うん、っていうとこで、あの魚介もろもろの店だったんですけど、うん、何食べました。
私あの金目丼、
金目丼もそう
だ、私も同じだった。
金目丼が美味しくてね、
私はねどれもうまそうだったんで、うん、別に文句はないんですけど、うん、あのジョーエビフライ定食、うん、
ジョーなの、
ジョーでした。
エビフライうまかった。
うまかった。
お
ただね、ボリューム半端なかった。値段のね倍ぐらい。
どれもボリュームすごかったね。
正直ね、うん、食い切るのがきつい量だった。
いやでもね、ほんとね、調子はね、魚うまい、
魚うまいな。
そりゃそうでしょう
よ。前行った時も思ったけどね、ほんとにうまい。
うまいね。
エビフライのエビも多分またいいエビなんだろうけど、
プリプリしてた。
なんか、ね、味が締まってる感じがするな。
あったね、うん。でもそれよりすごいなと思ったのは、あら汁ついてきたの。
あら汁うまかったね。
あら汁うまかった ね。あれはやっぱ魚が新鮮なとこで出てくれねえなと思ったんだよな、うん、ね、それがあってさ、非常にこう充実した昼食の後の、うん、本当に東大犬坊先の東大見に行ったりとか、
うん、ね、もうね、あのこれさ、我々のイベントだとあんまりないんだけど、うん、この超フェスってバックがしっかりしてるから、うん、あのちゃんとした PA の人がついてて、うん、いるのに、あのいきなりステージ戻ってきたと思ったら思ってだから、あのいろいろセットをね、うん、しようとしてるところ、東大に行きますとかって言って
行った人がいなくなるという、
えーって顔をしてて、
うん、PA の人がさ、どこまで聞いてたか知らないけどさ、全工程中のさ4割ぐらいしかいなかったよね。
いや多分ね、全然言ってなかったと思うよ。
言ってないよね、
前の人何してたんだろうな。
まあ言って、宇野くんとか、うさこさんとか、うん、まあ、いかくんとか DJ 組の人たちがいたから、うん、まあ、かも抜けの殻ではなかったけど、うん、大概ねっていう、うん、
そうだよね、ご飯食べに行ったりして。
で戻ってきたかと思えばさ、濡れせんべいの実演やりますとか言ってさ、みんな駅舎の中入って
ステージになく
なるっていう。
楽しかった。暑かった。
暑かったね、濡れせんべい、ね、
あれ焼きたてのちょっとだけ私も食べさせてもらいましたけど、うん、美味しいですね、ま
あ、
やっぱね、
うまい、
ね、うん、あれ焼きたての濡れせんべいってやっぱ食感違うね、うんうん、あのパリッとした味と、濡れせんべい の表面しっとり感、そうそ
う、普通の、ね、おせんべいみたいな感じだった、
ね、あれは面白かったですね、うん、美味しかったな。まあ、濡れせんべい今回また例によって買って帰りましたけど、
マジで
美味しかった、買いました。
なん
んだと
美味しかったですね、うん、じゃあ他の方のもちょっと読んでないところ読みましょうか。東京都船尾さんありがとうございま す、あの修学旅行はとても楽しかったのでまた来年やらないかなと
修学旅行だ ね、
修学旅行感あるよ ね、うん、
どの辺が読んでないかというと、あ、ペンギントラップ、そうそう、ホテルにペンギンおったね。
そうだね、
あれは何なの、
飼ってるんでしょ、だから
犬吠埼ホテルの入り口のところになんかね、そういう設備があって、うん、ペンギンが放し飼いされてるよね。
生物のペンギンおんねん、
うん、ペンギンって飼えるんだね。
飼えるんだね。
でもやっぱり大きい施設とかああいう許可ないとダメなのかな。
でしょう。あ、俺でもなんか前も昔テレビで自分家でペンギン飼ってる人見たことあるよ、
うん、え、モクさん飼おうぜ。
やだよ、
かわいいじゃん。
あいつだって水とかないとダメでしょ。
犬とどっちがいい、飼うの
犬
連れてくる。
大福ちゃん、
大福、う
ん、大福ちゃんいつかゲストにお待ちしてますんでね、
大福氏ね、
いろいろ噛むと思うけど、
ね、そうだね。やめてほしいね。あとね、あとね、そう、あとこれもあったな、終わった途端雨が降り出す、
うん、そう、
これだからさ、終わる時間本当に絶妙だったね。
そうなんだよ、今回さ、まだまたモックが台風呼んできやがってみたいになってさ、直撃コースだったんだよね、うん、だけどさ、降ってな、ほとんど降らなかったね、イベント中
なんかイベントが終わった後、あ、もういいよねって感じで降り出して、
うん、ちょうど終わったぐらいだよね、
帰り大変でしたね。い
や、最後のフィナーレでモックさんがテンション上がった可能性あるよね、
う
ん、
あそこでね、上げちゃったね。
上げちゃって
最後ね、サライが流れる、
そうね、
マラソンの呼び込みがあって、ね、僕が箱根駅伝の時の格好で走ってきて、で俺込んで胴上げがなぜか始まって、うん、サライ歌い出すっていう意味のわからないイベントがあって、う
ん、あそこでモックさんが感極まっちゃったか、
ね、あ、俺のテンションか、
うん、あそこでね PA の人がね、うん、すんごい写真撮ってた。
マジで、うん、マジで、うん、あ、それ知らなかった。
それを見て、あー、なんか悪い、全然その PA の人に仕事をさせなくて悪いことばっかりしてたけど、うん、ちょっとは恩返しできたのかな。
恩返し。
俺でもさ、ちょっとドキドキしたのはさ、そりゃスタッフの人が全員俺らの顔を認知してるわけじゃないじゃん、うん、で俺そこで急に箱根駅伝の衣装に着替えてちょっとこそっと駅の外の方行って、うん、そっから走ってくるんだけど、途中にさ、警備できてる千葉県警の人いるじゃん、
うん、
あ、調子警察か、調子警察いるじゃん、うん、その前を経由していくじゃん、俺うっかりさ取り押さえられたらどうしようかと思ってさ、うん、にもかかわらず俺なぜかそこの前さ、思いっきり迂回してわざわざ目の前行ってやるの。
そう、今回はその警察の方とか、あと役所の方も、
う
ん、ボランティアで出ていただいて、
そうそう、ね、わざわざお休みなのにね、
移動の時に安全がね、大丈夫なようにとか、うん、ちゃんとやってくれてるんですよね、だからできてるんですけど、ね、要はだからキムさんがやりたい無茶を大体こうね、みんなの力なのかやったみたいなところあります
けど、ね、うん、いやでもさ、改めて考えたさ、調子の皆さん本当にありがとうございましたって感じだね。
よくこんなのやらせてもらえたよっていう、
いや、まさらさ、まあ、最初から企画を手伝ってくれた調子電鉄の人とか、うん、ウッド村ファームの、ね、うん、方々ももちろんのことだけどさ、あんだけさ、むちゃくちゃな企画を許してくれた犬吠埼ホテルの人たちとかさ、だって支配人とか大卒したような、ね、俺らが。でね、イオシスのさ、そのキラッセウッド村みたいなやつのさ CD の手売りがあったりとかさ、
うん、
ね、ウッド、モックバウアーを許してもらったりとかさ、うん、宴会場を使わせてくれたりとかさ、で挙句にはさ、警備に来てくれた方、ボランティアで働いてくれた方、銚子商業の人なんか休みなのにな、
う
ん、
ご迷惑おかけしました。
そうだね、ちょっとさ、だからさ、我々ももうほら高年齢化が進んでるからさ、高校生に届くようなものね、最近やってないから、
我々やりたいことやってる
だろう、ね、このおっさんたちなんだろうみたいな目で見、多分ね、
なんだと思ってたんだろうな、本当な、来年呼んでくれっかな、うん、でもさ、ね、ちょっとまあ真面目な話した最後に打ち上げみたいなのちょっとやって、うん、結構やっぱね、楽しかったみたいな話してくれて、うん、でまた来年やりたいよねみたいな話もちょっと出たよね、うん、実際どうなるか分かんないけどね、うんうん、まあというわけで、ちょっと本当はね、まだテキスト量の5分の1も読めなかったんですけど、皆様いろいろ感想ありがとうございました。来てくれた方はもちろん、またこれに近いイベントまたきっとやるでしょう、うん、ノリで
かな、
うん、調子でできるかどうか知りませんし、うん、モックアップが呼ばれるかどうかもありませんけど、まあちょっと次の機会ぜひね、お楽しみにいただければと思います。我々もなんだかんだ言って楽しかったです、うん、はい、疲れましたけどね、はい、というわけで、次回またふつおたお待ちしております。以上、長いですけどふつおたのコーナーでした。
イオシスヌルポ放送局の過去配信分第451回から第500回を高音質 MP3 で詰め合わせにしました。 今回のおまけは博士サンプラーバージョン 2.0 付きですぞ。いらない。ヌルポ放送局 MP3 詰め合わせ7はイオシスショップでお求めくださらなくてもいいんだからね。幻想郷のポップカルチャーは世界に通用する文化である。誰が言ったか知らないが人はこう呼ぶ、クール幻想郷。世界に届けたい2015年の電波ソングをテーマに最新のサウンドを集めたプログレッシブな電波ソング中心のコンピレーションアルバムです。幻想郷電波エキスポイオシス東方コンピレーションボリューム23はイオシスショップ、同人誌即売会、同人ショップでお求めください。
ミラクルトゥミュージック東方、イオシスによる東方ミニアルバム、ボイドフューチャリングヌーコ、アームフューチャリングミカンジル、ウノフューチャリングアイカピン、モリモリアツシ、ユー、ディワット、全6トラック収録、2016年6月19日リリース、イオシスショップ即売会同人ショップにてお求めください。 Let's believe in miracle、 世界を変える音楽の奇跡を信じて。イオシス先生の次回作にご期待ください。
はい、答えてツイッターです。うん、まあ気がつけば小フェスの話をしている間はテンション上がってましたね。
はい、
よかった。まあまあね、うん、
やっぱりね、無理からに上げても駄目なんだということがよく分かりました。
そうです、
中身を伴わないとね。はい、はい、このコーナーはツイッターの向こうの皆さんの瞬発力を頼りにいろんな無茶ぶりに答えてもらうコーナーでございます。さて今日のテーマはちょっとね、本人に言ってもらうのは何ですか、私が言いましょうか。
そうね、これ、
はい、今日は、今日は収録日の今日ですね、
はいはいはい、
イオの誕生日でございます。
そうなんですよ、
はい、
うん、
メガネに対する熱い思いを語ってください。おや、前後がずれてるぞっていうのがですねポイントです。かっこ誕生日メッセージでもかってですね、主従を入れ替えてみました。
これ俺が読むの？
あー、読みずに僕が読んでもいいですけど。
企業さんイコールメガネなの？
これ、あのメガネの話をするならあなたの方がいいかなと思って。
じゃあなんか
そうですね、いろいろお読みになっていただければよろしいんじゃないですか。
タイプ自虐さん、
はい、
全員サバイに向けてレーってか、あのメガネの産地ですね。
産地ですね、サバイに向けてレー。それサバイ進行みたいなのないんですかね、なんかね。
あ、いや、一部ではあると伝え聞いてますね。
あるんですね。
イフショシレユキさん、
はい、
最近アンダーリムのフレームが可愛いのではないかと思い始めましたと。縁の下の力持ち可愛い、うん、
でもこれあれですよね、うん、前企業先生、あの YMG ニコ生の方でアンダーリムのメガネ探されたんです
よ、ね、うん、なかなかね売ってないんですよ。
アンダーリムってわかります？リムってこれですけど、
下のだけってこと、
はい、そう、下側の縁だけついてる。
よくねアニメでかけてるキャラが多い。
あれ人限定するんじゃないの、似合う人
と思います。
思うし、ね、そもそも物がそんなにないんです。
あ、そうなんだ、
うん、見たことない。
なんかね、や作るのが難しいみたいで。
そうなの、
うん、ね、逆はあるんだよ。上あのトップリムだけついていて下をワイヤーで留めるって、今俺のやつも実際そうなんだけど、
支えるのが難しいのかな、
かだと思う。やっぱり上を固定した方がいいんだと思う。ねえ、やっぱ難しいですな。うん、言ってるの見たことないしな、
はい。あとシアンさんから誕生日おめでとうございますって来てて、ありがとうございます。
普通に来ましたね。
カズさんからもおめでとうございますって来てありがとうございますと。はい、アルスさん、
はい、
自分は普段はメガネを使わず授業など必要な時だけメガネを使う人なんですが、そういう人は技術さん的にはどうなのでしょうと。まあ良いです。
いいんですね。
問題ないです。常にかけてる必要はないんです。
うん、これやっぱりですか。昔はなんかこう原理主義的に外すのは何事だみたいなことを言ってた時もありましたけど。
いや、そんなこと言ってたことはないです。
私、あ、コンタクトにするのがダメなんでしたっけ。
そうそうそうそう、
あ、じゃあ外すのはOKですね。そうそう、なるほどね。マリさんその会話すらついていけないっていう
か、なんかね、調子フェスのねステージからね、うん、私写真撮ったりとかしてたんだけど、はいはい、それをね親戚にね、うん、送ったりとかしてたら、うん、メガネ率高いねっていう感想。
あ、まあね、
メガネ多いのかな、やっぱり。
いや、多分うちのファン層の方はやっぱそうですよ、う
ん、なんでなんで。
でもね、女子のメガネあんまいないんだよ。
あ、いないね、うん、あ、やっぱり
女子はコンタクト派に行っちゃうんだよね、
う
ん
う
ん、
そうなのかな、うん、あ、目とか、
やっぱ人にもよるんだけど、
お化粧とかするとメガネだとくっついちゃったりとかするもんね。
で、
やっぱ
そうだね、しがない勢だと、うん、あのうさこしがメガネでしたよね。
あ、そうだね、
うん、
あ、ナイスメガネでした。
ナイスメガネでした。ナイスメガネですね、うん、はい、
モンブランさん、
はい、
誕生日おめでとうございます。ありがとうございます、はい、 モックさんから iPhone7 の目録がプレゼントされると思います。発売を楽しみに待ちましょう。
いや別に目録だけならいいですよ。中身はあげませんけど。
いや
私も半年待つから、じゃあよろしく。
うっせえ、俺が欲しいんだよ今。黒出ましたからね。
はい、スペースファンタジーさん、
はい、
メガネ生活うん十年、コンタクトよりメガネ派です。私もそうですね。
コンタクトね、
なかなかね、なんかね、つけれない。
これでも不思議なもんだけどさ、一時、うん、コンタクトが流行ってる時にさ、メガネってある程度駆逐されていくのかなと思ったけど、うん、逆にコンタクトの方が少なくないですか今って。いや、まあ、女子は知らないけど、
うん、女子はかなりコンタクトですね。
なんかかえってメガネの方が流行ってる感あるんだけどね、うん、どうなんでしょうね。はい、どうですか。
はい、ですね、水月小鉄さん、
はい、
ギヨさん誕生日おめでとうございます、
うん、
普段裸眼の私にとってメガネは最良の日のパートナーですと。乱視で遠くがぼやけるので、イベントなどではしっかりと見るためにかけてると。
はあ、なるほど。うわ、でも裸眼なんていう都市伝説みたいな人いるんだな。
追伸のツイートがありますね、
はい、
先日デレマスフォースライブイン神戸にて春菜のまあまあメガネ銅像セットをギヨさんの分も仕入れたのでお送りしようと思っていたんですが、マジですか、北海道のニュースにお送りすればいいですかって。
これあなた本当に嬉しいでしょ、
うん、あの欲しいと思ったら売り切れてたんだよ
ね売り切れてたもんね。
うん、
これどう、ただ送り先が多分北海道のニュースぐらいしかないですよね。
これ誰からですか。
水月小鉄さん
です。水月さんか、水月さん受け取る方法あるかな。北海道ニュースで後で受け取るのが可能性、
ね、まあ、それがいいですねきっとね。
うん、もしくはイベントが来れるタイミングがあればだけで、水月さんどこの方だろうな。
そうです、関東のイベントに来れるんであればその時にみたいなのありますけどね。
そうだろうな、うん、はい、
はい、フィズさん、
はい、
メガネではないですが、バイクや車を運転するとき用にメガネの上からかけられるサングラスを買いましたと。意外と良いです。あ、確かにいいですねこれね、
ライダーの方々がさ、サングラスかけてるのはかっこいいんだよね、うん、普通にかけてるとそんなにっていう感じになっちゃうけど、
うん、
はあ、なるほどね。
こんなとこですね。
こんなとこでございました、うんうん、まあ、というわけで今日はギヨ先生の、誕生日ということで、
はい、
まあ、あのイリアを出してるから、まあ、もういいだろうと思ったんですけど、まあ、とりあえず、うん、あの軽くお祝い的な感じでですね、
はい、なんかご用意いただいた、
お食事的なもの、
お
食事ではないですけど、なんかマリナさんもプラスになっちゃうのがあれなんですけど、
でね、その間ね、つなぐんだけどね、
うん、
あのさっきちょっと別件でキムさんに会って、
うん、
キムさんからプレゼントをもらったんですけど、
うん、
すごいものをもらったんですよ。
何、
ちょっと今ね出しますね。
何、うん、何、私がつながなきゃいけないのこの場。
大丈夫あのね、キムさんから、
なんかすごい、
あのね、本をいただいたんですよ。
へぇ、何、広辞苑、
そ
んなような感じだった。
すげえこれ。
このね、日本のメガネっていうね、あの
メガネの広辞苑や、
メガネの歴史が書いてる本で、
価値な古書レベル。
いや、これね、あのね、古本屋に行って買って、神保町で買ったって言ってて、
そうでしょう、だって作らえ、ほしらえが立派だもの。
結構あのね、神保町に1冊しかなかったと言ってました。
すごい。
でこれね、昭和42年初版発行。
ちょっと待ってください、ちょっと待ってください。著者の歴が明治40年生まれですよ。
うん、医学博士の方で、多分メガネとか、そあのなんか多分ね、眼科とかそっちの方かもしれない、ね、
生まれてないんでしょ、これ出た時。
生まれてないですね、私昭和54年ですからね。
英語論文ですかこれ、ひょっとして。
いや、あの中身日本語も入って
る。中身日本語も入ってるんですか。すげ
え。あの江戸時代とかのメガネのどうでしたとか、なんか多分あの要は文化史みたいなもの、論文集かな、
うん、本格的なメガネ集や、うん、
でこれをね、いきなり手渡されて、
想定がかっこいい、
あの私びっくりしまして、これすごい資料、
ね、これガチで国会図書館レベルのガチ資料じゃん、これ、
私あの今後の創作に生かしてまいりたいと思います。
そ
うですか、
そんなに好きなの、うん、メガネ、
う
ん、
この方好きです。
こういう本ないですから
ね、あの私から誕生日プレゼントというか、あの、うん、ちょっと和んでもらおうと思いまして、うん、暑いんで31アイスクリームで久々に買ってまいりました。
あ、いいですね。
で、お好きなものをお選びください。4種類買ってまいりましたけど、
アイスだ
アイスだ、まあ、
アイスだアイスだアイスだ、
まあ、仕方ないんでマリナさんにちょっとご評判を。これがですね、ドライアイスか、
ドライアイス
ドライ
アイスだ、
ドライアイスならばすぐになくなる。
ドライアイスの中に入れ
ます、ね、水かけようぜ、水かけようぜ、
涼しくなるからよ。
コーヒーとラズベリーとダイナゴン小豆と、うん、
ダイナゴン小豆、
あと、まあ、クッキー&クリーム、ベタなやつも用意してみました、
うん、はい、
ドライアイスがすごい危ないので片付けますね。
水かけようぜ、ま
あね、間違って踏むのはモックさんだからね、その位置だとね。
手のひらの上にずっと置いとこうぜ。
やめよう、怪我します。はい、というわけでちょっとお召し上がりながら。
はい。
うん、
じゃあ私このこれチョコレートかな。
それがコーヒーじゃないかな。
じゃあ私これに行きます。コスイ。
あの何でしたら2つ食べていただいても構いません。はい。まあせっかくなんでマリアさんもじゃあ食ってください。
ベリー。
さて、うん、
ゆせせ女の子はベリーよね。
ベリー、
うん、誕生日もう37歳になります。あ、38歳でしたっけ。
7です。
37歳でしたっけ。
木さん39歳
です。いや違います。同学年ですから。なんですか。37歳いかがですか。
7歳。いやもうさ、
あなたも37歳をお迎えになられて、うん、もう長子フェスという、ね、あの大役もこなされました
し、ね、もうさ、40まであと3年しかないわけですか。
これでもさ、
これちょっとなんかさ、
我々思うとこあるよね、やっぱね。
ねえ、かれこれ20代からずっとこんなことを続けてますからね。
本当や、
うん、年取ったなって思うことある。
ね、あれだね、健康診断の結果とか。
ガチなやつだ。
あ、でもね、うん、体力っていう意味で言うと、うん、確かに徹夜とかがあんまりできなくなるよね。
あ、ちょっとわかる、うん、もうね、徹夜はできない。
私平気かも。
あなたはね、普段の生活が徹夜なりしてるだけです。だってあなたゲームでずっと、
ゲームで昼までとか普通だよね。
昼まで。
一回ね、そういうただれた生活をしたいね。
あ、本当ですね。
大学生の頃とかやったけどね、うん、
あ、
いやだからね、そうね、なんか
もうなんかさ、ここまで言うとさ、プラスのことよりマイナスのことを考えがちじゃん、どっちかっていうと。
いや、まあただ我々もここから何ができるかとかね、うん、そういうことは考えていかなきゃいけないわけですよ、ね、
まだまだ働き盛りでしょ。そうそう、
やっぱね、あの年取ったからね、あの終わりですってことじゃないので。
これでもさ、真面目な話、やってみたいことがなんか37歳を迎えて、
あ、だからね、あのメガネの同人誌でオリジナル本を作りたいって言ってて、ちょっと作りかけてるんですけど、ちょっとだからキャラクターオリジナルのキャラクター設定とかを作ったりとかして、その本をちょっとずつ作ってて、
うん、
でコミティアとかで途中のやつを出したりとかしてるんですけど、まだちょっとね全部できてないんで。
あ、出したんだ、
うん、そういうの作りたいなっていうのが。
メガネ擬人化。
いや、じゃないです。
メガネ擬人化。
この片手に。
あ、難しそう。生地人間に近いだけで難しいの。
うん、
あ、じゃあなんかそういう本を作ってり始めてはいるんだ。
そうそうそう。
まあでもさ、今までのさ、そのアイマス系とかの本も、うん、まあもう結構年数経ったじゃん。
3年ぐらいですかね。
ずっとなんだかんだ切らさずに、
ね、うん、やってますね。
次も出すの。
あ、次あの9月19日に。
うん、
9月？
もうすぐじゃん。
来週じゃん。
もうすぐじゃん。
あの私、上条ラボ今年夏コミを落としまして。
そうでしたね、
落としたので、うん、落としたやつを今仕上げてる。
あ、
うん、あ、なるほどね。
だから今、ね、今絶賛進捗。
でもあれなんだよね、夏落としたとは言うけども、うん、ほぼできてたんだよね、
うん、あので、実際あと私の書かなきゃいけない記事がね、
うん、
残ってて。
ただあれなんだよね、メンバー全員が夏寸前クソ言うの仕方ない
よね。そうですね、うん、
まあ仕方ないでは仕方ない、うん、本業じゃないからね。言ってね、あ、じゃあそれが9月に出るんだ。
はい、あの9月の歌姫庭園ってイベントでちゃんと予定通り行けば、
あ、そうですか、あの
出せるかなと思って。
これあれですよ、配信9月15ですから全然間に合いますね。
で関東の方は来れると思います。ね、蒲田のピオ。
あ、ピオ、
うん、
じゃあそれイベント名は
歌姫庭園。
歌姫庭園、それ何イベントなの。
アイマス系のオンリーイベントなんですよ。
あ、なるほど、
歌姫ね。
はいはいはいはい。
あれですね、昔 M3 をやってたところですね。
うんうんうん、
またあそこでやってほしいね、 M3 ね、
うん、
たまにはとか言って。狭いんだろうけどね、
うん、もうちょっとピオの規模では、
うん、
厳しいな。
だってさ、もう M3 が今あの、流通センターになってから結構経ちますけど、うん、流通センターでももう限界近いでしょ。
次はビッグサイトしかない、う
ん、ビッグサイトでも今度さ、コミケでも使えなくなっちゃうから。
そうだね、
行きたくない。ビッグサイトになったらもうやめる。
マジ
か。遠いもん。
まあ、遠いけどね、うん。でも実際問題さ、こう M3 もまあでかくなってきてて、
うん、
次もう受け入れる規模ったらもうないじゃん、ビッグサイトぐらいしか、うん、どうするんでしょうね。
どうするんでしょうね。
東京オリンピックまで使えないじゃん。
だってさ、おさまつさんのオンリーがビッグサイトなんだよ今。
え、そうなん。
そうなんだよ。
東いくつ使ってんの。
わかんない。でも2000何スペース
2000
ってことは3つ、2つから3つは使ってる、うん、
かな、
うん、
東側のワンフロアを使う感じですかね、
うん、
いやーすげえな、おしまさん規模でかいな、
やっぱ毎月あるよ、うん、あれ。
いやでもあれですね、中野先生も37歳におなりになられまして、うん、みんなのさ期待がもうメガネに一点集中してるの面白いなと思うんだけど、ついにキムさんからそんなものもらいましたか、いやすごい、
これはねしっかり創作物という形でね、
うん、
消化していきたい。
もっと年取ったらメガネ博士になってよ本場の本物の
本場の、うん、
白紙号取らないといけないよそれ。
なんかさ、なんか書いてよ、
論文博士ならいけんじゃん、
うん、なんか本書いてよ。
なんかさ、逆にさ真面目な形でメガネを追求していくと本気でやってる人にかなわないと思うから、
うん、
それは蓄積があるじゃん。でもさ、これはメガネとアイドルとかさ、メガネとキャラクターみたいな論考ってのは多分そこまでまだないと思う。
まあね、ただ
真面目に書いてるのは
拍手取れるものはないと思うけどね、そこはね。
あ、でもどうなんだろう、最近さ、なんだっけ、大学とかでもさ結構アニメ学科とかあんじゃん、うん、最近なんかそういうとこでできたりしないのかな。
どっちかっていうとさ、アニメ学科ってどうなんだろうね。
あ、でもアニメ文化史研究みたいな、
だから社会科学
うん
的な見地からだったらなんかあんのかも、
ね、ありそうな気もするけどね。例えばあなた最近ソムリエがどうとか言わなくなりましたけどワインの話ってどうですか。
だってワインよりも最近ビールばっかりだもん、飲んでる。
あ、ビール派に移行しました。
そう、転向しちゃった。
あ、だそうだ、ベルギービール派だもんね、あんた根本的に最近、
うんうん、
なんかね一時期だからあれ多分 DWAT のせいなんだけど、
あ、
DWAT からビールビールって言われて、うん、すげえビールを飲むようになってしまって、確かにビールうまいなって感
じ
にな
って。最近ベルギービール飲んでないな。
ワイン飲んでないんだ。じゃあ
そうだからね、ビールの銘柄はいくつかわかる。
そういえばワインで思い出しましたけど、以前なんかのイベントでもあったアルパカワインがまだうちにありますね。あれまた年末ぐらいですかね、飲み会放送でもやっておりましょうか、う
ん、アルパカの血でできてんの。
いや違うと思うんですよアルパカっていうワインが本当にあるんです、スパークリングワインが、うん、でアルパカの血は入ってないと思います。
入ってないの、
うん、それ怖いじゃん、うん、
アルパカの血の赤なのかなって。
違います、赤じゃねえし、
そもそもモックの血の赤みたいな、
モックの血の赤殺すな俺を。
モックさん赤いの
血がですか、
うん、
血はさすがに赤いと思います。何色だと思ってたんですか。
なんか黄土色っぽい感じかなと思う。
また地味な色ですね僕青とか緑とか来ると思ったんですけど地味ですね。はい、まあ、というわけで、まあ、予選37歳になったということで、はい、
うん、
これがますますですね、いろんな方向に多方面に広げていければいいんじゃないかなと思いますけど ね、
ね、
来年1年期待してまいりまし
ょう。ほんとね、モクさんも39歳に、ね、
増やすなっつってな、こしこの野郎来年40歳ってやるから、うん、もう俺もどんどん増やしてさ、来年42歳とか言い張ってみるか。
あ、いいですね、モック42歳記念みたいなイベントやるんじゃない。
そのうち本当の年齢分かんなくなってきちゃうね、うん、
俺本当に忘れるからね最近
だからだんだんモクさんの年齢をこうずらしていく。もうことあるごとに39とか言われて、だんだんもう39なんじゃないかって気がしてくるでしょ、うん、
ね、
もう、うん、
まず30代前後とかだとさ結構1年の重みが、うん、あるからは、うん、そんなに忘れないんだけど、もう30半ば近くになってくるとどうでもよくなってくんだよ、うん、そうなるとさ数字1個の差が気にならなくなってきてマジで忘れんねん、うん、で周りはさ38だろ39だろ言うからさ、あれ俺今37だっけ6だっけ8だっけってマジで分かんなくなるんだよねやめてほしい、ね、
だってモックさん節目の30でやっぱでかいイベントやってるからね。
まあそうですね、やっぱでも次40でなんかやるんですかね、うん、またね、
やんのか、
あれもないけど40までやってんのかこんなことまあいいけど、はい、
あと3年だからね、
早いね、
できそうだよね、う
ん、やってんじゃないの。
もはややめる理由はないもんね、うん、
ずっとやってんのこれ、いくつまでやってんの。
死ぬまでじゃねえ
死ぬまでやってんの。
だってもうやめるタイミングないよ、
誰かが先に死んだら終わり、
終わり終わり
あ、そうね、
ほらさテレビとかでも結構あんじゃん、ほら A 六助もさ死ぬまではさやってたもん、
死ぬまでは、ね、
結局大橋予選だって死ぬまで
やったんだよ。まあまあ役者はね大体そうですけど、う
ん、ね、いけるけ
ど、ね、分かって3人のうち誰か死んだら、
うん、
終了
何十年やるつもりだまあいいけどね、
過労で死ぬんじゃないか、大丈夫か2人。
過労はちょっとそういうもんで怖いですね、うん、健康には気を使って、あ、じゃあ皆さんから健康情報をお待ちしております、
ね、
こんなとこですかね。はい、というわけで37歳伊予先生誕生記念、あ、38歳伊予先生誕生記念皆さん38歳って言い張っていこうね。はい、以上ホタテツイッターでした。
イオシスの CD リリース即売会ライブイベント、イオシスメンバーのよまいごとなどの情報がまとめてゲットできるイオシスメルマガは、2週間に1度くらいのあんまりうざくない読む気になる程度の不定期配信、 イオシスショップトップページから気軽に登録してみてください。イオシスメルマガを読んで功徳を積もう。
はいてない .com の各ラジオ番組ではリスナーの皆さんからのメッセージ投稿をお待ちしております。はいてない .com の投稿フォームからふつおたやネタ投稿をたくさんお寄せください。募集内容について詳しくは各ラジオ番組の記事をチェックしてみてにゃ。投稿した自分のメッセージが読まれるとドキドキするよね。プレッシャス。
猫大好き妻ぽんが手作業で CD やグッズを送ってくれる通信販売サイトイオシスショップ。同人ショップでは手に入らないレアアイテム、イオシスゆかりのお友達サークルの作品もまとめてゲットできます。5000円以上のお買い物で送料無料。クレジットカード、コンビニ、ウェブマネー、モバイルエディ、楽天 ID 決済で便利にお買い物できちゃいます。買い物がはかどる。
はい、エンディングでございます。まあ今日は長くなりましたね。普通歌も長かったし、珍しくツイッターのコーナーも今がちょっと企画にしてしまいました、ね、うん、長くなりましたけど、告知ある方。
はい、
はい、どうぞ。言いまして
、先ほど言いましたが、歌姫庭園にて上条ラボが出ます。で、ブースなんですけれども、実は上条ラボの、うん、上条ラボのサイトじゃないや、歌姫庭園で検索していただくと、うん、あのサイトが出てきてサークルリストがあって、多分あのどこにあの配置されたか分かるので、はいはい、それを見てください。
まあ、すみません、多分ピオの規模なら回ってりゃ見つかるだろうぐらいですかね。歌、はい、うん、姫庭園はそのままの字でいいですか。歌の姫の庭ですか。そちらの方で調べていただければ。マリナさん、じゃあ M3 が、
はい、M3 受かりまして。
受かりました。
ただいま作るところです。
はい。まあ状況は予断を許さないというところでよろしいで
しょうか。うん、いつものことです、
ね、いつものことです。新作出す予定で頑張っているそうです。
みんな買っていってください、ぜひとも、
ね、あのそれが次の力になりますので、
それが私たちの生きている証拠なので。
ね、皆さんがこうやって、ね、支えてくれる限り、そうそうそう、10年20年後もモックアップはきっとやっているでしょう、うん、ちなみに僕は告知事項ありません、別に。久々に何の告知もないな。ショップにも結局物まだ下ろしてませんね、うん、ね、しばらくはのんびりやっていこうかなと思いますけどね、うん、
美味しいねこれ、
うん、はい、久々に僕もサーティワン買いました。
チョコレート入ってる。
これ何？
んベリーとチョコレート。
なんかね、正直ね、名前がよく分からなかったんだ。ベリー系とだけ見たの、うんうん。
カタカナ多いと分かんなくない、
ね、分かんない。特に31はいろんな名前あるから。うんうん、はい、というわけで、今日はもうエンディングささっと締めてしまいましょう。ね、まあ、しばらく長スペースも終わって、まあ、のんびりした日が続きますが、いつも通りに運営していきますので、よろしくお願いいたします。なお、さっき言い忘れましたが、答えてツイッター次回は、9月22日の木曜日の秋分の日に収録予定です。よろしくお願いいたします。うん、あの後ろでバンバン BGM なってるけど、いや、ちっちゃい。はい、ラジオモックアップは各種木曜日配信でお送りいたします。以上、お相手 MC モックと
藤原まいやと
ゆでした。
はい、次回配信9月の29日、うわ、もう10月が近いよ。さよなら。
食べ終わった。
おお、
早いな。
この番組はイオシスの提供でお送りしました。